毎月第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。今月のトミッピーラジオは、特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けてと題して、富岡町企画課の畠山真也さんにお話を伺います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まず富岡町で特定復興再生拠点区域が指定されるまでの経緯を教えてもらえますか。
はい、皆様ご存知の通り、富岡町原子力災害によりまして、全町避難を余儀なくされました。これによって大変苦労したところではございますが、関係する皆様との連携などにより除染やインフラ復旧などに取り組んで、平成29年4月に帰還困難区域を除いて避難指示を解除し、基調が開始となったところでございます。
この特定復興再生拠点区域はいつ誕生した区域なんでしょうか。
はい、帰還困難区域そのものについては、この帰還困難区域が設定された当時においては将来にわたって居住することを制限するというふうになってございました。しかし平成29年5月の法の改正によりまして、この帰還困難区域の中に避難指示を解除して居住を可能とする特定復興再生拠点区域を定めることが可能となりました。
再生ということなんですが、その再生に向けて国や自治体はどういう役割分担になっているんですか。
はい、市町村、我々町はですね、特定復興再生拠点区域の設定、それからその区域の除染やインフラ復旧などの環境整備の計画を作成し、国の役割としてはこの計画を総理大臣が認定する制度となってございます。
続いて富岡町の特定復興再生拠点区域をご紹介いただけますか。
はい、お聞きの県民の皆様の中には夜の森の桜をご存知の方も多くいらっしゃると思います。富岡町はこの夜の森地区を中心とする約390ヘクタールを特定復興再生拠点区域と計画を作成して、平成30年3月に国の認定を受けまして、来年春、令和5年春の避難指示解除に向けた環境整備に注力をしているところでございます。なお当庁の特定復興再生拠点区域では今年の1月に立ち入り規制の緩和を行い、自由な立ち入りが可能となりました。さらには4月には準備宿泊も開始しております。
その特定復興再生拠点区域の現状を教えてもらえますかね。
はい、町はですね、今年度令和4年度の重点施策の一つに特定復興再生拠点区域の円滑な避難指示解除を掲げて重点的に取り組んでいるところでございます。今時点におきましては国による除染作業が今年度内におおむね完了する見込みとなってございます。
そして町民の皆さんもご覧になられたんですよね。
そうですね、先ほどですね、立ち入り規制が緩和が今年の1月になったよというお話をされていただきましたが、今年4月の桜祭りでは、これもありまして震災後初めて 2.2 キロメートルの桜並木のすべてを一般の方にも見ていただくことができました。これもありまして今年の桜祭りには2万2000人という多くの方々に富岡町に来ていただくことができました。
今後の見通しについてはいかがですか。
はい、先ほど、国による除染がおおむね順調だというお話をしましたけれども、町の事業で進めております夜の森公園の整備、それから町営住宅新田団地の機能回復工事、さらには夜の森消防当初の新築なども順調に進んでおりますので、来年春の避難指示解除を現実的と捉えることができる状態になってきております。
今後の町民との接点も含めてスケジュールを教えてください。
はい、今後ですけれども11月、来月の下旬に特定復興再生拠点区域の避難指示解除についての住民説明会を予定してございます。ここで皆様からいただくご意見やご要望などを踏まえて国との協議を続けてまいります。それから現在準備宿泊をしている皆様同士の顔合わせ、それから放射線に関する不安解消のための長崎大学の先生を講師とする健康相談についても11月下旬に予定をしております。さらにはですね、準備宿泊をしている皆様の困りごとや心配ごとをお聞きするとともに、宿泊の頻度などを確認するための個別訪問、こちらについても今月から来月にかけて、実施することを検討しているところでございます。どの場面におきましても皆様一人一人のご意見やご要望を丁寧にお聞きして、国との協議の上可能な限りご要望にお答えできるように進めてまいります。
それでは特定復興再生拠点区域の皆さん、また町民の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、目標とする来年春の避難指示解除に向けまして、帰還の大前提であります占領低減を図るために、 環境省へ徹底した調整を求めるなど、全力で取り組んでいるところでございます。それから買い物環境、公共交通網などの生活インフラにつきましても、国や県の支援や民間の力をお借りしながら、少しずつではございますが環境整備を進めているところでございます。特定復興再生拠点区域、避難指示の解除がゴールではなくて、本格的な復興に向けたスタートラインとなるものでございます。ですので、解除後の環境整備が重要だと町としては捉えております。
この解除が今後の富岡町のさらなる復興につながるといいですね。
そうですね、この特定復興再生拠点区域の解除がですね、拠点区域外となっております小良浜地区や深谷地区の集落全体の除染を前提とする避難指示解除につながるというふうに考えております。町としまして、引き続き帰還困難区域の再生に尽力してまいりますので、皆様のご協力と後押しをお願いいたします。
今日は特定復興再生拠点区域の避難指示解除に向けてと題し、富岡町企画課の畠山真也さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、変わりましては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報なんですが、イベント情報参りましょう、はい、今月22日土曜日でございます。なんと、うん、富岡町役場の駐車場で、うん、第2回富岡町中マーケットが開かれます、うん、まあね、マーケットでございますから、うん、いろいろなものがあるんですが、スイーツをはじめ美味しいものが大集合、うん、これはですね、裏見てみます。今チラシ手元にあるんですが、
そうですね、
これなすみさん一番気になるのは、
いやどうだろうな、でも自家製カレーっていうのは、
これ美味しそうですね。
毎日手作り日替わりカレーはスパイスからこだわる自家製ってか、誰の自家製なんだろうなってちょっと気になりますね。
でもスパイスが効いてるのがこう写真見ただけで分かりますよね、う
ん、それでもね、あの焼き芋だったり九州餃子、アイスだったりドイツソーセージとかもありますからね。
そうですね、うん、この生乳アイスも美味しそうですよ、う
ん、これアダタラのやつですよね。アダタラの、チチってね、キヨミルクって、うん、
はい、
うん、これ有名ですよね。
ドイツソーセージとか、うん、九州餃子とか、いろんなものがこうね、うん、韓国で定番のおやつチーズハットグとか、ね、いろんなものが集まってまいりますので、ね、
いろいろありますこれ。
ぜひお出かけいただきたいと思います。10月22日土曜日、予約はいりません、うん、入場無料となっております、
うん、入場も無料なんですね。
場所は富岡町役場駐車場でございますので、よろしくお願いいたします、うん、もう今ね、簡単に検索できますし、場所はもう富岡町入っていただければ分かる場所でございますので、よろしくお願いいたしますよ。
あとハンドメイドの販売とかワークショップもあるってことです
ね。はい、いろいろございます。10月22日午前10時から午後3時まで開催、第2回富岡町中マーケットにぜひ皆さんお揃いでお出かけになってみてください。それからこれはね、また来月お知らせできるかと思うんですが、うん、恒例になりました富岡恵比寿小市、
はい、
もう92回を迎えるわけなんですが、
92回なんですね。
こちらは来月11月12日土曜日午前10時から富岡町立富岡第一小学校跡地で開かれます、うん、またこの恵比寿小市については詳しいことは来月のトミッピーラジオでもお伝えできるかと思っております。この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただけます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されております。またラジオ福島のポッドキャストにも放送音源がアップされますので、チェックしてみてください。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。